済総合分析手法です。本日も木下博之社長様と増山玲奈がお届けしております。本日新しいゲスト様にお越しいただいております。芸術家、そして古民家のリノベーションで大変著名でおられますアレックス・カーさんです。よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、私も、今日初めて亀岡に訪れているんですが、大変素晴らしい、風景とこの現代と過去がこう伝統と新しい技術が一体となった、そして自然が豊かな素晴らしいところだなと思っております。本日はなぜ亀岡市に一体感があるのかというテーマでお伺いをしたいと思います。まずはアレックスさんがお書きになりました美しき日本の残像という本がございますけれども、この美しき日本の残像についてどういった思いで書かれたのかということをお伺いできますでしょうか。
はい、実はね、本を書こうと思ったことなかったんです。昔、今でもある方の新潮45っていう雑誌がありましてね、
はい、
その編集長がある日のうちに突然来て、ちょっと記事を一つ書いてくれないかと、
はい、
そのテーマはね、私は大学時代、子供の時から日本にいましてね、
はい、
横浜に家族と一緒に、
はい、
まして大学生時代に徳島県の山奥にある祖谷という、
はい、
まあ、大変な僻地の中での、かやぶき屋根の、家を買ってしまったんですね、
はい、
空き家をその話を書いてくれと頼まれて、
はい、
で一つ書いたらかなり、読者から反響がいっぱい来たので、じゃあもう一つ書いてくれないかということで、
はい、
少しずつ、まあ、そのうち連載になってしまって、
はい、
出来上がったら本になっちゃったんですねその中の一章は亀岡の生活、
はい、
この私が住んでいる家、宿は天満宮という神社の境内内、
はい、
その家の、まあ、一年のサイクル、四季のサイクルのことを書きました。
なるほど。日本の残像というのはどういったイメージで生まれた言葉なんでしょうか。
要はですね、子供のちょうど前のオリンピックなんですね。
前の
オリンピックなんです。そうなんですよ、
はい、
50何年か前なんて、
55年前、
親はね、アメリカ海軍の弁護士で、
はい、
横浜横須賀に、
はい、
仕事で派遣されてきたから、
はい、
それでインターナショナルスクールに通いながら横浜に住んでました、
はい、
ですから、まあ、その50、まあ、当時だっても30数年のスパンでどんなに日本が変わってきたのかと、
はい、
また祖谷の家もそうですし、亀岡の話もそうですけど、それ以外にもね、経験してきた、日本、まあ、歌舞伎だとか、
はい、
私書が好きでね、
はい、
書についてのセクションがあったり、一章があったり京都、奈良、大阪などにそれぞれの章がありまして、私の好きな部分がどんなところにあるのか、皆さん京都はここが素晴らしいと思っているかもしれないけど、本当はそっちなんだよっていうようなね、話、それと、景観的に、どんどん崩れていく、まあ、憂いもありまして、それも書きましたね、まあ、そんなような思いで書いてたんですよ。
経済的に発展をしていた高度経済成長の時代の日本と、そしてその後の日本も全てご覧いただいた上で、
はい、
日本のこの美というのを感じていただいているということでしょうか。またアレックスさんは芸術コレクターとしても、美術コレクターでもあらず、はいはい、ということなんですけれども、はいはい、日本や東アジアの美術品を収集されてらっしゃる、はいはいはいはい、ということですが、どんなコレクションをお持ちなんですか。
ね、学生、まあ、若い頃はお金がなくてね、
はい、
大本に最初仕事しだした時はもうね生活できないぐらいの安い給料で、
はい、
最初は京都で、
はい、
東京の学生時代に神田などの街角に江戸時代の本、孟子とか孔子とかってね、
はい、
50円100円でも買えたわけですよ、
はい
ね、でそんなものから始まって、つまり和本、
はい、
で次京都 その大本の仕事をやりだしてから昔の四季詩短冊、
はい、
でそれにどんどんやっぱり欲が出てね、うん、次は掛け軸、屏風、家具類、漆器類、陶器ですね、あらゆる分野に広がってきました。でそういうものはね、
はい、
なんか学芸員じゃないのでね、
はい、
その学術的研究はもちろん大事ですけれども、
はい、
一番やっぱり僕として楽しいのが、そういうものと一緒に生活をしている。秋だったら秋のテーマの秋物を出すとか、でそういう日常生活の中からひらめきがあったり、ちょっと美術館で物を見るのと違う、生活してきましたね。
なるほど。もちろん美術品として展示されている姿も美しいですけれども、人々が四季を感じられながらこう丁寧に暮らしていく中で美術品が生まれたり、その中の生活にあるっていう、その暮らしそのもののあり方にこうすごく敬意を持ってくださっているということなんでしょうか。
特にね、日本のものは例えば欧米のものとちょっと比較すると、比較というかちょっと違った点、ね、
はい、
まあ、僕大学はオックスフォード大学でしたけれども、
はい、
もう、昔の油絵、歴代、学長とかの絵がバーッと並んだり、何百年そのまま変わりますよね、
はいはい、
しかし日本の場合はその日その客、う
ん、はい、
その、雨が降るとか雪が降るとか、その牡蠣が実っているとか何か一つで入れ替えたりして、はい、あ、今日はこの人来るから、こんな牡蠣軸出したら喜んでくれるだろうなっていう思いで、
はい、
でまた終わったら巻いて閉めたり箱に入れたり、
はい、
屏風は折りたたんで閉めるなり、
はい、
何一つも、つまりずっと常時出すということはなかった、
はい、
ないんです、
はい、
毎回変わるっていうのが特に日本美術の特徴の一つであってね、
はい、
そういうことも経験してきたんですね。
なるほど。この日本美術をたくさん収集されながら、そして40年今住んでおられるという亀岡市なんですけれども、はいはい、本日は、京都府亀岡市の魅力について、また美しき日本の残像についてお伺いをいたしました。
アレックス先生、奥深いお話をありがとうございます。日本の美術には色彩が織り込まれていますね。日本は四季折々景色も変わりますね。それがまあ移ろいゆくものという感覚を生んでいったのだろうと思います。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。また来週もお会いしましょう。